なんかありますか？話、そびれたネタは。
あ、アフターショーですか？
ええ。
アフターショーどれがいいっすかね。みんなが興味があるのがいいんで、どうですか？リスナーの人たちの興味範囲はどの辺ですかね？
一つ話してないのは、この英語について。
はい。
とかはどうでしょうか？
うん。じゃあ、それいきますか。
うん。
多分先週か前回のリビルドでも話してたと思うんですけど、そのエンジニアは英語話せるようになった方がいいよとか、あとは話せるようになるには、その、いわゆる外資系の面接を英語で受けてみると練習になるよみたいな話があったと思うんですね。
はい、
で、僕もその外資系に勤める前に、そのアメリカで働いてみたいと思ってたので、日本でその散々英語は時間使って勉強してたんですね。で、散々勉強して、アメリカに来てから、なんか気づいたことっていうのがあって、それは何かっていうと、ちょっとなんか無駄に勉強しすぎたなっていうのは正直なところがあって、まあ、その辺を共有できると、なんていうか、どこから取っかかりをつければいいかみたいな話が皆さんに分かってもらえるんじゃないかなと思いました。
ほう。
で、その、宮川さんは、てか僕、宮川さんのブログをも見て、英語の勉強方法を調べたんですけど、あの、シャドウイングとかディクテーションとかってあるじゃないですか。
ああ、すごい昔の記事ですね。
うん。で、シャドウイングっていうのは、ネイティブの英語を話す人たちが話している音声を聞きながら、それを自分の口でなんかリピートしていく。
うん。
後追いでどんどん言っていくみたいなテクニックで、それは、リスニングと、スピーキングの訓練になりますと。
そうですね。
ディクテーションっていうのは、英語の音声を聞いて、一言一句間違えないように、まあ、書き取っていく訓練、
うん。
で、書き取る過程で自分が聞き取れない音がわかるので、英語の勉強になるっていう方法なんですけど、僕、それらをすごい、結構頑張ったんですね。なんかその、例えば、なんか、本屋で、英語の本で、シャドウイングの本とか売ってて、例えば、アメリカのラジオニュースを、なんか CD に1枚にまとめたやつがあって、それを聞き取って、シャドウイングして、ディクテーションしてて。で、そういうところでは、まあ、どういう話題が流れてるかっていうと、例えば、オバマ大統領が演説した生演説 を書き取るとか、あとはなんか議会で揉めてて、上院議員がどうのこうのとか、あとは、オバマのヘルスケアがどうのこうのみたいな話があって、で、まあ、それを勉強してたんですね。で、まあ、こっち来て、すごい気づいたんですけど、その辺全然いらなかったなって正直思ってて、そのなんていうか、こっちに来てまだ一回も使ってないフレーズとか、一回も使ってない単語ばっかり勉強してたんですよ。なんか、例えば上院議員だったらセネターでしたっけとか、それいらないよねみたいな。で、まあ、リスニングの勉強にはなるんですけど、なんかその、ラジオの音声なんで、基本的に滑舌のいいアナウンサーが話してる綺麗な英語なんですよ。
うん、
なので、よく使わない単語とかフレーズで聞き取りやすいものを勉強するってすごい無駄なことをしたってすごい後悔してて、
うん、
それをやるよりかは、本当にこっちに来たら絶対使うであろうフレーズとか単語っていうのが事前に分かったらすごいありがたかったなって思っていて、あの、例にも書いたんですけど、例えば、スーパーマーケットのセーフへに行って、カゴにいろいろ品を入れますよね。で、レジに持っていくときに、まあ、宮川さんわかると思うんですけど、なんか、How are you? とかって聞かれて、まあ、適当に答えて、で、その後になんか、バックはいるかとか、バックはダブルがいいのか、シングルがいいのかって聞かれて、で、その後に、カードはクレジットなのか、デビットなのか、とかって聞かれたりするじゃないですか。で、それって、ほぼほぼ毎日使う英語で、なんか、超品質なわけですよ。でも、こっち来るまで全然知らなかったし、そういうことの方が、もしかしたら生きていく上では重要なんじゃないか、みたいな。
うん。
あとは、ま、仕事関係でも、その、議論をするので、僕はこう思うとか、あなたの意見には半分賛成だけど、ここは反対です、みたいな。そういう英語の方がすごい重要で、なんか、ビジネス英会話によく出てくるような、なんか、部長の承認を取ってきましたとか、なんかその、今日のミーティングの議題はこれです、アジェンダはみたいな、そんなのよりもなんか、もうちょっとなんか、ほんと品質、頻度順に並んだフレーズ集を勉強した方がすごい良かったんじゃないかなって思ってます。
うん、まあだから勉強法、そのシャドーイングがどうとかディクテーションがっていう、 勉強法が間違ってたというよりは、そのトピックというか、題材があまり良くなかったっていうのが一つですかね。
そうですね。本当に。
うん。
なんか結局その効率よく勉強するのは多分本当は正しくて、そのためにはよく使うもの、使われるものを勉強するのがすごい大事だと思います。そういう意味で、そのさっき言ってた外資の面接に行くっていうところで必要になるのが僕はすごい大事だと思うのが、その自己紹介の練習がすごい重要で、
うん、
僕なんかその後でリンク見つけて貼っときますけど、自己紹介専門の教科書みたいなのを買ったんですよ。音声付きのやつ。で、それはどういうやつかっていうと、自己紹介はもう丸暗記すべきですって書いてあって、で、なんか10通りぐらい自分の自己紹介を自分で書いて、で、それを丸暗記するんですね。それは何がいいかって、もう面接でそのまんま使えるんですよ。例えば、僕はバツバツ大学卒業で、物理を勉強してました。学生時代は、真面目に勉強して、ね、してないでバンドばっかりしてましたとかって、そういうなんか本当に面接で使うような自己紹介とか、あとはその、
うん、
前の職場ではこういうことやってましたみたいな。で、ポイントは、なんか、丸暗記することなんですね。うん、その、丸暗記すると、一切脳への負荷がなくて、英語を話せるようになるんですよ。多分宮川さんもちょっとわかると思うんですけど、なんか、一切、頭というか脳を使わずに口から出るフレーズをいかに増やすかっていうのがなんか最初の英語を話せるきっかけにすごい重要だと思っていて、まあその辺を考えた上でその自己紹介を、いっぱい練習するのがその面接や面接の前の電話インタビューで、フル活用できる英語なんじゃないかなと思いました。
うん。僕も記事にもしかしたら書いたのかもしれないですけど、10分ぐらいのポッドキャストのエピソードとかを多分1日10回とか聞いてて、同じやつですね。だからもう10回とか聞いてると次にこの人が何言うかっていうのも覚えちゃってて、そのフレーズでも丸ごと覚えちゃうっていうのもあるんですよね。だから自分の自己紹介を暗記するのと同じようなノリで、なんかもう話されてる英語全部覚えちゃうっていう、
うん、
好きなドラマとかも映画とかもそうですけど、もう何十回何百回とか見てるともう次この人が何言っても分かっちゃうんで、そういう覚え方もありかなっていう気がします。
そうですね、僕も海外ドラマフレンズとかでよくやりましたね、その勉強。そのフレンズとかだとなんか I know って知ってるっていうフレーズがあって、それがいかにいろんな場面で使えるかみたいな例が出てくるんですけど、
うん、
そういうのとかってすごい短いし中学校で習う程度の英語なんですけど、でもそれでもすごいいろんな場で使えるので、そういう意味でなんか品質のもの、会話の中でよく出てくるものから勉強していくのがいいかなっていうのにこっち来てから気づきましたね。
いや、僕もでもそうですよ。最初来て仕事のミーティングとかでは全然話せるんだけど、その後ランチとかにみんなで行ってサンドイッチ注文するのとかブリート注文するのとかめっちゃ難しいんですよね。ブリートの注文一番難しいですよ。なんか何言ってか分かんないし、何がオプションであるのか分からないし。
僕はあれですね、サブウェイで死にますね、いつも。
選択肢多すぎるし、紙に書いてないから、その豆は何とか言われても、いや、豆は豆でしょってしか言えないんですよね。
で、なんかその、ブリトーとかサンドイッチって、もうなんか最終手段は全部入れてくれって言えるじゃないですか。Everything only ってみたいな。もう本当に困った時はそれ言うんですけど、そうすると例えば僕ちょっとマヨネーズ食べれないんですけど、なんかマヨネーズとか入れられちゃったりして、なんか負けた気になるんですよね。
うん、そう、エブリシングなんだけどマヨネーズ以外とかね、玉ねぎ以外とか覚えておかなきゃいけないですよね。
うん、
あとはそのそういう店の人たちはこの丁寧に話してくれないことが多いですよね、アメリカだと特に。
うん、そうですね。
仕事の、まあ仕事といえば英語をきれいに話してくれる人とそうじゃない人はいるなーっていうのは昔思ってましたけど、最近あんまり気にしなくなったので、まあ昔に比べるとそこは全然問題なくなってきたのかもしれないですけど、当時はこの人の英語何言ってか分かんないなーっていうのはすごくありましたよね。
うん。あとなんか、型がつかめてくると楽ですね。どうせこの場面では大体こういうことしか言わないだろうっていう予想ができるので、なんかその、レジだったら挨拶してバッグの数で、クレジットカードの種類とか、まあその程度で、まあちょっと飛び抜けてるとお前のヘッドホンいいなってちょっと話しかけてきてちょっとうざいなみたいな。
そうなんですよね。 英語は苦手な人と話してると、すごくそこは大事ではないっていうところが分からなくて、すごいパニックになるっていうことが結構あるんじゃないかなと思ってて、分かってくると、そこは話してもごもご言ってるのは実は全然大したことないことを言ってるし、理解できなくても全然いいんだよっていうのを、分からないけど全部理解しようとして、すごい聞き返してで分かんないみたいなことって結構あるんじゃないかなと思いますね。
それはすごいありますね。なんか僕もこっち来て最初の頃は、なんか自分がなんか機械学習の機械になった気持ちでしたね。なんかなんて言ってるか分かんないけど、ポジティブかネガティブかをまず当てようみたいな。その、なんか言ってるポジティブ？ネガティブ？それともニュートラル？みたいな。そこからだんだん掴んでて、まあ聞こえてるふりして、で、後から他の人になんて言ってたのって聞いて、とか、やってましたね。
確かに。イエス、ノー、分かんないって難しいですからね。
うん。
後で誤解のもとにもなるし、そこはとりあえず理解しておきたいっていう。まあでも自己紹介できるようになるとかっていうの、あとはその、こっちだとよくあるのは、なんか月曜日とかに会社行ったら、週末どうだったって絶対言われるから、まあ自分で自分のことを話せるようになるっていうのは一番大事ですよね。
そうですね。週末何やってたかも、マジレスしていいパターンとしちゃダメなパターンがあるんですよね。こっちでもやっぱ空気読まなきゃいけないんだみたいな。
ありますね、それは。
なんかその、スキー行ってたよ、超楽しかったよって求められてるのか、本当にもう会話の糸口だけなんで、特になかったよで済ませたいのかみたいな空気ありますよね、なんか。
まあ、場所がどっか廊下で会った時だったらちょっと話膨らました方がいいし、なんかミーティングの始めのところでね、みんながいる場所だったら、そんな盛り上げるような話したら早く会議始めなきゃいけないしっていう、そこを空気読まなきゃいけないですよね、うん、
そうですね。いや本当その辺なんか中学校とかで教えてほしかったですね。その How are you とか How are you doing とか How was your weekend みたいなの、うん、の返事の仕方みたいな超頻度が高いんで、
うん、僕は How are you って言われたら How are you って答えますけどね。
おお。
返事はしないで。
そうか。中学校で習う Fine, thank you, and you ってあるじゃないですか。
And you、ええ。
あれ結構日本だけじゃないらしいですね。あれ教えるの。
あ、そうなんですね。
台湾人の同僚が全く同じことを学校で習ったって言ってました。でもこっちで使わないよねって言って二人で笑って盛り上がりましたけど。
うん。そう、本当に聞かれてんだったらグッドって言うし、挨拶だなと思ったらハワイユーにハワイユーで返すっていう技を使ってますけどね。
そっか、もうとりあえず僕はグッドって言ってますけどね。
うん、まあそれが何の問題もない返しだと思いますけど、
うん、
まあ面接受けるのは、でも僕も最初面接、電話面接こっちの会社受けたことあって、その時アメリカにまだ行ったこともない時だったから大変でしたけどね。でもその時面接してもらったのが日本人の方だったんで、
お
まあ英語で面接しましたけども、まあ分かりづらいところは多分ちょっと汲み取ってくれたのかなっていうのはありましたけどね。
僕も日本にいる時に、なんですかね、いわゆる受験英語しか知らない状態で、そのなんかリクルーターの人とスカイプで話さなきゃいけなくて、それはすごい辛かったのを覚えてますね。
うん、
とにかくゆっくり喋ってくれって言って、エンジニアが相手じゃないんで、なんか共通のコンテキストがなくて本当に辛かったですね、なんか。
うん。そう。なんか自分のコードを説明するとかだったらね、
うん、
こう、向こうも理解しようとしてくれるだろうし、そうじゃない完全なオープンクエスチョンとかされると、まあ、ちょっと難しいですよね。
だから僕もそのリクルーターの人と話をした時には、Emacs にいろんな例文を買ってましたね。なんか、こう聞かれたらこう答えるみたいな。今はまだ働いてます。辞めてないです。とか、週末しかインタビュー受けられません。みたいな、なんかそういう文例集をいっぱい。
でもそれ以外のパターンが来るとお手上げになっちゃいますね。でもそれは。
そうですね。もうその場合は単語で答えるっていう。まあそれでも十分なんですよね。向こうが欲しいと思っている人材であれば、その向こうから歩み寄ってくれるので、絶対。
まあそうですよね。うん。特にエンジニアであれば、そこがネックになるっていうのは、最初の段階ではないと思いますけどね。
うん。
うん、
まあでも、宮川さんの英語はみんなよく話しますけど、なんか異常にうまいので、なんかどういう仕組みなんだろうって言ってますけどね、みんなで。
いや、でも僕も、自分で喋ってる英語を聞くと、自分の頭で 想定してるより、良くないんで、凹むことは多いですよ。
今でもなんか、勉強してるんですか？
勉強は、勉強のための勉強はしてないですね。でももう普通に毎日、ポッドキャスト1時間ぐらい聞いたりとか、あと、よく、やってるわけじゃないですけども、一人で歩いて通勤してるんで、なんかブツブツ喋ってますよ、英語でずっと。多分。
それはどういうのを喋ってるんですか？
いやー、わかんない。なんか仕事の時の、仕事の話だったり、あとブログの書いてるポストの内容みたいなの、下書きみたいな感じで自分でこう喋ったりとか。
お
ー。そういうのしてますね。でもそれ、訓練っていうんじゃなくて、もうなんかそういう風になっちゃってる、頭が。
そっか。僕は未だに、なんですか、単語帳じゃないですけど、iPhone のアプリでやってません。なんかフレーズ集を増やすみたいな、なんかその、何も考えずにリアクションできるようなフレーズ集を増やすみたいな。例えば、なんですかね。I was gonna say that, みたいな。それ言おうと思ってた、みたいな。なんか、なんかいいタイミングで使えそうな、そういうフレーズを少しずつ増やしてって。
なんかそれ森田さんも前言ってましたね。そういう訓練、そういう練習をしてるみたいな。
そうなんですよね。そうじゃないと言いたいことが言えないんですよね、やっぱり。
そうか。もう今僕は勉強のための勉強っていうのはあんましてないかもしれないですね。そういう意味では。
うん。
うん、やっぱりもう前の会社、日本の会社だったんですよね。だったので、で、リモートで働いてると、基本的に誰とも喋らないことが多いんですよ。
ああ。
うん。だからその2年間、3年間ぐらいいた間は、もしかしたらちょっと落ちたかもしれないなっていうのは思ってますね。
うん、うん。
やっぱ毎日喋るっていうのがすごい重要じゃないですか、やっぱり。
そう思いますね。忘れますもんね。うん、
そうそう。日本に出張で1ヶ月とか行って帰ってくると、すごい急になんか英語を喋んなきゃいけないプレッシャーがこんなに大変だったかみたいなことを思い出すもんね。
うん。
そこは感じましたね。だから今はまあ毎日行って、毎日ミーティングとかも。まあ、スタンドアップとかあるし。
そうですね。なんか、あとはその、英語怖い問題っていうのがやっぱりあって、面接とか受けるときって、うん、まあ、最終的には、慣れとかなんですけど、なんていうか、まあ、失敗しても死なないよね、みたいな、なんかそういう考え方じゃないとなかなかもういけないですよね。ある、ぴょんと飛び上がるには。
うん。いや、思うのは結構日本人というか、日本の人って、そこをすごく気にしすぎてるかなって、なんか先週も話しましたけどね。自分の発音が良くないとか、文法があんま正しくないとかって、思うことが多くて、
うん、
中国人とかインド人とか、すっごい訛りの強い英語喋ってても、何の気にもしないで喋ってる人めっちゃ多いんで、
うん、
そっちの方が全然いいよなって思っちゃいますよね。
そうですね。それはこっち来て思いましたね。あ、下手でいいんだ、みたいな。僕より下手な人いっぱいいるし、十分生きていけてるから、多分僕も大丈夫、みたいな。
うん。いや、本当にフレンチアクセントとインドアクセントと、中国は結構最近、僕話す中国系の人はみんな英語綺麗な人が多くて、
うん。
あまり意識したことないんですけど、まあ、インドとフランスは僕はまだ未だに馴染めないんですけど、でも彼らはそんなことは全く意識しないでガンガン喋ってるんで、
そうですね。
全然問題ないですよね。
うん。インドは僕慣れましたね。やっぱ同僚ができたら聞こえるようになりました。
へえ。
うん。
なんか固有の癖みたいなのありますもんね。こういう単語をよく使うとか、こういう発音をよくするっていう。
そうですね。発音しすぎる的な感じですよね。なんか。なんか発音しちゃいけないシーンを言ってるみたいな、そういうのが多い気がします。
書いてある通りに読むっていうことですか？
うんうん、そうですね。
まあ日本人の英語もそうですよね。どっちかっていうと。
多分。うん、そうなんですよね。僕ら人のこと言えないんですよね。多分、あいつらなまってんなって思われてるとは思います。
うん、多分アクセント、うん、どうなんですかね。日本の英語の特徴は多分アクセントがすごい平坦だったり変なとこにあったりとかっていうのが多いのかな。
うん、
まあ、聞いてて思う。僕が日本の人の英語を聞いてて違和感があるとすればそういうとこかなって思いますけど。
うん、
でもそれもまあだから気にしないで話す方がいいんですよね。
そうですね。まあ誰も気にしてないんですよね。特にサンフランシスコは。
そう。自意識過剰なんですよ。みんな。
うん、
そこは思いますね。
本当に思います。サンフランシスコ来てからなんか、あんまり僕もおしゃれに関心なくなっちゃいましたね。なんか、本当に誰も気にしてないから。
まあ自分は自分、他人は他人っていうね。
そうですね。
うん。 そう、みんな自分が思うほど周りはみんな自分のこと気にしてないよっていう、
うん、
そう、そこなんですよね。まあ議会の英語は辛いですね。演説とかですよね、だってそれ。
そうですね、演説とか、あとはなんかニュース報道ですね。なんか上院で何かが可決されました、その法案の内容は以下の通りですみたいな。なんで勉強してるとき気づかなかったんだろう、無駄になるってみたいな。
うん。
でも分かんないんですよね、あの喋れないので、そのなんていうか信じるしかないんですよね、なんかその本に書いてあること、
うん、そういうことも知らないと生活する上では不便なんだろうなって思っちゃうわけですよね。
そうですね、もしくはそのなんていうか、うん、それを勉強すれば日常会話もできるようになると思ってましたね、多分僕は。考えが甘いんですけど、
すごく遠回りなことにあまり気づかないってことですよね。
うん。
やっぱドラマじゃないですか、やっぱり。
そうですね、
そのフレンズもそうですけど、
うん、
やっぱりすごい短いセリフでもいっぱい使えるしね、そこはいい気がしますよね。
そうですね、
そういうドラマを見ると。
そう、そしてさっき言ってたみたいに宮川さんの場合はもう 何十回と聞いてるので完全にセリフを覚えてしまうみたいなのが重要ですね、うん、そうするとその場ですぐ使えるようになるので、
その単語を覚えるというはなんかもうフレーズで暗記してしまうみたいな。
うん、本当そうですね。
うん、そこが重要な気がします。まあ、そんなとこですかね。
そうですね、あとは宮川さんが入れてくれましたけど、ペブル、
はい、
ペブルタイムラウンド、
これあれですよね、ヒゲボンさんも買ってましたよね。
持ってます、はい。
あ、でも来ないってずっと言ってましたけど。
しばらく来なかったですね。
あれですか、これ初めてですか、ペブル買うの。
そうです、で僕はAndroid Wear と Apple Watch 両方持ってて、まあ売っちゃいましたけど持ってて、で3つ目のスマートウォッチなんですよ。
うん。
で今のとこすごい気に入ってますね、なんか素晴らしいですよ。うん、
いや僕は3代目のペブルなんですけど、最初のペブルスティールとペブルタイムで、ペブルタイムラウンドで、だから機能的には全然こう変わってないんですけど、タイムからは特に。だからもう丸いっていうだけでも全て許せるっていう気がします。
そうですね、なんかそのまずちゃんとした時計に見えるとか、あとは電池が長く持つとか。
そう、
あと僕はこれ全然予想してなかったんですけど、すごいよくできてますよね、ソフトウェア的に。なんというか、
うん、
あの痒いとこに手が届くというか、ちゃんと使われる機能が適切な場所にあるというか。
そうなんですよね、
うん、
ちゃんと通知が来た時にあのリアクトするボタンもちゃんとあるし、
うん、
でホームスクリーンであの長押しするとショートカットできる機能があって、自分の好きなアプリ立ち上げられたりとかね。
それすごい好きですね。
うん、何使ってますか、アプリは。
アプリはあの何でしたっけ、フォースクエアじゃなくて、
うん、スワーム、ね、
はい、のチェックインと、あとはヘルスキットとか出るまではあのトラッキングのやつ使ってましてね、なんだっけ、ミスとか、
ミスフィット、
ミスフィットか、うん、
はいはい、
うん、
でもヘルスキットが出ましたもんね、フェブルヘルスが。
うん、あれはすごい嬉しかったですね、出て、あのアップルのヘルスキットにちゃんとつながってくれるところが大変素晴らしいですね。
そうそう、あのスリープトラッキングと、
うん、
あとどれだけ歩いたか、ステップカウンターが同期するんでね。
うん、
でもあれってその脈拍とかついてないんで、あれです、なんかアルゴリズムで適当に推測した数字なんですよね、多分ね。
そうですね、加速度計がついてるんでそれでやってるんでしょうね。
うん、そう、ステップはまあある程度正確なんでしょうけど、スリープトラックは結構怪しいっていうか。
怪しいですか。
割と正確なんですけど、あの僕結構風呂入るときとか、まあ当然ですけど外したりとかしてるじゃないですか。
うん、
でそのそれだとすぐ寝たりすると、その外してた時間も寝たことになってたりとかしますね。すごくこうあの机の上置いてるから全然ムーブメントがないんで、この時間あなたはよく寝てましたねみたいな感じになることがあります。
なるほど、うん、なんかそれに関連して言うと、僕最近そのペブルの アプリを作ってみていて、
うんうん、
それでいろいろ感心してますね、そのなんか開発環境とか、なんか例えばペブル SDK っていうのがあって、それを入れるとペブルのアプリが作れるようになるんですけど、 その絵のインストールがなんかホームブリューのコマンド一発だとか、あとはその開発環境を入れるまでもなくてブラウザ上で開発ができるなんかクラウド ID みたいなのがあって、それで簡単にアプリが作れたり、 JavaScript も使えてたりして、
うん、
なんかすごいちゃんとしてるなって、隅から隅から、隅までちゃんとしてるなって思いましたね。なんか僕その Apple Watch のアプリとかも作ったんですけど、まあ結構いろいろ大変なんですよ。あの、Apple Watch のアプリを作ってビルドして Apple Watch に転送するのに結構いろんな手順があって大変だったんですけど、ペブルとかそれがすごい簡単だし、あとログもそのクラウド ID 上で見れるし、
うん、
なんていうか本当になんか思ってたよりもすごいいい会社で、強いエンジニアリングを持った会社なんだろうなって思いましたね、ペブルは。
うん、なんかあれですよね、バックエンドは C で書いて、で UI とかその操作するのを JavaScript で書くみたいな感じですよね。
そうですね、あの JavaScript は多分 C のライブラリをラップしてる感じで、一応同じようなことができますね。
なんかどういうアプリを作ろうとかアイディアあったんですか？
それがいい質問で、さっきのスリープトラッキングと関連するんですけど、
はい、
あの僕ヨガをやってて、会社で、あの会社の福利厚生でヨガクラスがあって、でヨガってそのいいヨガトラッカーがないんですよ。その例えば走る人だとランニングトラッカーって言って GPS 使って距離測ってくれて、でまあもしデバイスがあれば脈拍測ってくれてって至れり尽くせりなんですけど、ヨガは何するかっていうと、そういうトラッカーアプリでマニュアルロギングって言ってヨガ何分やりましたしかないんですよ。それってなんかヨガをやる人にするとすごいフラストレーションがたまるので、例えばそのヨガを何分やったとか、ヨガのこのポーズをやりましたっていうのが、わかるといいなと思ってて、で、ちょうどその、コーセラっていうそのオンラインの大学の授業を受けるみたいなやつで、マシンラーニングのクラスを今取っていて、で、そこで、ニューラルネットワークで、なんですかね、分類、
うん、
クラシフィケーションしようっていう、まあ、題材があったんですね。で、それは何かっていうと、ある入力を、ニューラルネットワークに出してあげると、それが、どれに分類されるかを、返してくれると。で、今の場合だったら、僕が何かのポーズを取ると、その機械学習のモデルがデータを入力を受け取って、じゃあ今のポーズは、まあ、ちょっとヨガの単語になりますけど、今のポーズはチャイルドポーズですとか、
うん、
今のポーズはウォーリア2のポーズですみたいな、クラシフィケーションしてくれると、すごい面白いだろうなと思って今作っていて、で、データの入力としてはさっき言ってた加速度計、僕の場合右手にそのペブルをつけてるんですけど、右手の動きだけで、ヨガのポーズの分類ができるんじゃないかみたいなことをやってて、そういうアプリを作ってます。
でも、ポーズの数に対して入力はそんなに特徴的になるもんですかね？
で今、ちょうど実験してて、2つのポーズとそれ以外、っていうので分類できるか確かめてるんですね。なんだっけ。ウォーリア2とダウンワードドッグっていう2つのポーズがあって、それ以外は、例えば歩いてるとか走ってるとか、ただパソコンに向かってるみたいな。その3種類を区別できるかっていうモデルを構築してて、今のところ 100% の精度で、返せるようになりましたね。
おぉ。
すごい楽しいんですよ。
そのアプリはずっとバックグラウンドで動いてて、
はい、
何もこう入力しなくてもヨガをやり始めたらそれを検知してくれるってことですか？
今のところはそのペブルのアプリの制限で、アプリを起動して今からヨガ始めますって言わなきゃいけないんですね。
ああ、なるほど。
でその後はずっとトラック し続けてくれます。
でもこっからここまでがヨガですっていうのは言わなくていいんですよね？
言わなくていいです。
最初だけ言えばいい。
はい。
すごいですね。
うん。だから最近はもうペブル大好きっ子になってきましたね。
で、その記録したデータをこう眺めて楽しむっていうことですか？
そうですね。はい。
でもそのデータ、ヘルス、アップルヘルスキットとかに、まあ、運動したっていう情報としては入れられるけど、どのポーズを取ったかっていうのは難しいんですかね？
そうですね。多分そういう項目なかったように思うので。
うん。まあでもなんか楽しい。
そうですね。
そのデータが溜まっていくと。いや、僕もいろいろなんかアイディアを考えてみたんだけど、あんまり面白いものが浮かばなくて。
なんかペブルはその JavaScript でアプリが書けるとか、そのクラウド ID があって簡単にアプリが作れるんですけど、一つだけやっぱ罠があって、あの、ハードウェアとして、 すごい貧弱なんですよ。CPU とかメモリとかが。なので、そこは符号的プログラミングが一切許されないところが、ちょっと、オールドタイプのエンジニアとしては嬉しいですね。例えば、その、メモリを割り当て、mAlloc っていう、そう C の関数あるじゃないですか。
うん、
あれで、例えば、60KB 割り当てるとかってやると、ヌルが返ってきて、おお、これは無理なのか、みたいなのか、が楽しい感じですね。
ああ、組み込み環境ですもんね、完全に。
そうですね。うん。
まあ、ヒゲボンさん、昔、OS 作ったりしてたぐらいの、このローレベルなプログラムも得意な感じなんで。
そうですね。
意外と楽しいですね、それはね。
はい。そこだけがちょっと若者に勝てるとこなので、そこをキープしたいなと。
いいじゃないですか、でも。
うん。
こんな環境なら任せとけっていう。
一度たりとも仕事で役に立ったことないですけど。
いやいや、でも楽しそうですよね、それはね。
うん。
いや、もうなんか結局ボタンを押すぐらいしか UI としてはないんで。
そうですね。
なんかボタンを押したらなんかできる。まさにそのフォースクエアのチェックインじゃないですけど。
うん。
それぐらいが一番いいですよね。
うん。で、なんかスマートウォッチって、例えば僕がアップルウォッチ買った時にいろんな人にアップルウォッチってどうなのって聞かれた時に、まあ、結局ただの時計だよって言ってたんですね。なのでもう、うん、なんか本当に時計がメインの機能なんですよね、結局。
そうそう。時計があって、カレンダーのイベントが見れて、通知が飛んできて、タイマーがあって、それでいいんですよね。
うん、そうなんですよ。うん、なんかタッチパネルである必要性も実はなかったっていうことにペブルをしてから気づきましたね。
そうなんですよね。いや、Apple Watch ユーザーの人にペブルを見せてもあんまり響かないことが多くて、
うん、
僕の周りだと。ただ逆に Apple Watch つけたけど、買ったけどなんか全然面白くなかったっていう人には、ペブルはあこれでいいんだっていうところはあると思いますね。アピールできると思います。まあそんなとこでしょうか。
そうですね、ずいぶん長い間話しちゃいましたね。
そうですね、もう2時間ですよ。いや全然大歓迎ですけど、またぜひお願いしますよ。
はい、ありがとうございました。
用意してもらったショーノートの多分5分の1ぐらいしか話してないと思うんで。
リスナーの方の反応を見てからにしましょう。
いや、ぜひぜひお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、
じゃあまた今度裏リビルドで、
はい、
飲みに行きましょう。
はい、読んでください。
お願いします。
はい、はい、じゃあ失礼します。
ありがとうございました。